アイザ・ホイットニー。セント・ジョージ神学校校長で、亡きイライアス・ホイットニー神学博士の弟君であるが、その頃はアヘンに溺れていた。この悪癖が身についたのは、学生時代のちょっとしたおふざけかららしい。ドクインシーの書いた夢や興奮を読んで、試しにタバコをアヘンチンキに浸してみると、同じ効果が得られたというわけだ。だが多くの者の例に漏れず、始めるのは優しいが、やめるのは難しいとやがて気づき、長年の間薬の奴隷となり続けて、友人や親類から恐れと哀れみの入り混じった目で見られるのだった。当時の本人から見て取れるのは、血の気の失せた土毛色の顔に垂れ下がったまぶた、開ききった瞳孔で椅子に座ったまま体を丸める姿は、落ちぶれた上流の人間そのもの。シャーロック・ホームズの冒険より、唇のねじれた男。コナン・ドイル原作、大久保優役。ある晩、89年の6月のことだが、我が委員の呼び鈴が鳴った。おおよそ人があくびでも始め、時計でも見やるような時刻のことだった。私は椅子から身を起こし、妻の方はその針仕事を膝の上に置いて、いささかやれやれという顔をした。
患者ね。
と妻が言う。
お出にならなきゃ。
私はうなった。一日たっぷり仕事に勤しんで、帰ってきたばかりなのだった。扉の開く音が聞こえ、早口の言葉と、その後リノリウムの床をせかせかと歩く音。今いる部屋の戸が開け放たれると、喪服に黒いベールという装いの女性が室内に入ってきた。
夜分遅くに申し訳ありません。
と言うと、女性はそこで緊張の糸が切れたのか、私の妻に飛びつくと、首に手を回しながら肩を震わせむせび泣く。
無理
と叫び、
少しでいいから力を貸して。
まあ
と妻はその女性のベールをめくって、
ケイト・ホイットニーじゃないの、驚いた。ケイト、誰が入ってきたのかと思ったら。
どうしたらいいのかわからなくて、それでまっすぐあなたのところへ。
いつものことだった。困ったことがあると人は妻のところにやってくる。灯台に集まる鳥のようだ。
いつでも大歓迎よ。まずはワインとか水でも口にして、腰を下ろして落ち着いたら、ことの次第をお話ししてね。ジェームズには先に寝ててもらった方がいいのかしら。
違うの。お医者様の助けも必要なの。アイザのことで、もう二日も家を空けてて。もう、心配で、心配で。
これが初めてではなかった。この女性が厄介な夫の相談を持ち込んでは、私は医者として、妻は昔からの友人として、学友として、その話を聞くのであった。私たちは思いつくだけ言葉をかけて、その女性をなだめた。夫の居場所を知っているのだろうか。そして連れ戻してほしいということだろうか。どうやらその通りらしい。近頃発作を起こすと、シティの東端にあるアヘン窟を利用する。客人によれば間違いないということだ。これまでは老けるにしても、昼のうちだけというのが常であって、夜になると、たとえ震えてガタガタしていても帰ってくるのだという。だが今回は丸二日も過ぎており、定めし鳩場のくず連中に混じって寝そべりながら毒を吸っているか、その効き目で眠ってしまったというところだろう。何でもアッパースウォンダム横丁にあるザ・バー・オブ・ゴールド、金の延べ棒という場所で見つかるはずとのことだった。だが分かったとして、ご婦人に何ができようか。若くてか弱きお方に、そのような場所へ踏み込み、 ごろつき連中を尻目に夫を探して引きずり出すなどどうしてできようか。事情があるのだから、無論その場合道は一つしかない。ご婦人をそのような場所へお連れするわけにもいかず、そもそもご婦人本人が行く道理もない。私がホイットニーの主治医なのであり、それゆえに私ならば言うことも聞いてくれよう。むしろ私一人の方がやりやすいというものだ。そこで私はその女性に約束した。教えてもらった住所に夫がいるようなら、2時間とかからず自宅へ連れて行けましょうと。そして10分の後、私は肘掛け椅子と心地よい居間を後にして、ハンソム馬車を東へ急がせた。その時点でも妙なお使いだと思っていたが、その後の展開があれほど不思議なものになるとは、私はまだ知る由もなかったのだ。